各種がん116-2電子冊子中咽頭がん2023年版国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会編集受診から診断治療経過観察への流れ患者さんとご家族の明日のために目次1中咽頭がんについて2ページ1-1中咽頭について2ページ1-2中咽頭がんとは3ページ1-3症状3ページ2検査4ページ2-1触診4ページ2-2喉頭鏡検査関節喉頭鏡検査4ページ2-3内視鏡検査4ページ2-4生検4ページ2-5 CT 検査5ページ2-6 MRI 検査5ページ2-7超音波エコー検査5ページ2-8ペット検査5ページ2-9腫瘍マーカー検査5ページ3治療6ページ3-1ステージと治療の選択6ページ3-2手術外科治療12ページ3-3放射線治療13ページ3-4化学放射線療法16ページ3-5薬物療法16ページ3-6緩和ケア支持療法17ページ3-7再発した場合の治療17ページ4療養19ページ4-1経過観察19ページ4-2日常生活を送る上で19ページ5患者数がん統計20ページ6発生要因20ページ7中咽頭がん参考文献20ページ8私の療養手帳21ページ8-1あなたの病気はどのように説明されましたか21ページ8-2病気についての説明は十分に理解できましたか21ページ8-3持病や飲んでいる薬を書き出す22ページ8-4どのような治療法を勧められましたか22ページ8-5治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか23ページ8-6わからないことは担当医に質問してみましょう23ページ目次終わり中咽頭がんについて 1-1中咽頭について咽頭は鼻の奥から食道までの飲食物と空気が通る部位で筋肉と粘膜でできた約13センチメートルの管です。咽頭は上からそれぞれ上咽頭、中咽頭、下咽頭の3つの部位に分かれています。図1中咽頭とは咽頭の中間部分で軟口蓋、 口の上部の奥にある柔らかい部分、口の奥の突き当たりの壁、口蓋扁桃、舌根、舌の付け根部分が含まれます。軟口蓋は飲食物を飲み込むときに上がり、鼻腔への通り道を塞ぎます。この動きによって飲食物は鼻腔に流れず下咽頭へ送られます。なお、頭頸部とは脳、目、首の骨、頸椎を除いた頭と頸部、首のことで、鼻や口、顎、喉、耳、またそれらの周囲の臓器を指します。2ページ、図、図1、頭頸部の構造説明。横顔の模式図です。鼻の内部を鼻腔といい、鼻腔の上側に頭蓋底、下側に口口蓋があります。口口蓋からつながって、その奥に軟口蓋、口の中の舌を囲むように下がって口蓋水、さらに下がって口蓋扁桃、中、口蓋扁桃は中咽頭の横の壁にあります。中、終わり。口頭は舌の付け根と気管をつなぐ部分で、上から口頭蓋、声門、声帯に分かれます。声門から上側を声門上部、下側を声門下部といいます。また咽頭は鼻腔から食道をつなぐ部分で、上から上咽頭、中咽頭、下咽頭に分かれます。図、終わり。 1-2、 中咽頭がんとは、中咽頭がんは中咽頭に発生するがんで、頭頸部がんの一つです。発生するがん細胞の種類、組織型はほとんどが扁平上皮がんです。発生には喫煙と飲酒のほか、ヒトパピローマウイルス HPV 感染が原因となっているものがあることが分かっています。ヒトパピローマウイルス感染に関連した中咽頭がんは、そうでないものに比べて予後が良いことが知られています。咽頭の周りには多くのリンパ節があるため、頸部、首のリンパ節に転移しやすいという特徴があります。がんの発見時に頸部リンパ節への転移が見つかることも珍しくありません。また、先に頸部リンパ節転移が見つかり、原発層を探していくうちに中咽頭がんであることが後からわかることもあります。 1-3、症状。中咽頭がんは初期のうちは自覚症状が見られないことがあります。症状としては、飲み込む時の違和感、収まらない咽頭痛、喉からの出血、口を大きく開けにくい、舌を動かしにくい、耳の痛み、口の奥、喉、首にできるしこり、声の変化が挙げられます。 2. 検査。触診、喉頭鏡検査や内視鏡検査で咽頭を確認し、がんが疑われる場合は、組織を採取して詳しく調べる検査、生検を受けます。また、がんの大きさ、リンパ節や他臓器への転移などを確認するために、CT 検査や MRI 検査、超音波、エコー検査、PET 検査などが行われます。2-1、触診。医師が首の周りを丁寧に触って、 リンパ節への転移がないかなどを調べる検査です。緊張すると首が硬くなり、リンパ節の腫れが見つけにくくなるため、リラックスして首の力を抜くことが大切です。また、中咽頭がんは、口から入れた指が届く場所にがんができるため、がんがあると疑われる部分を指で直接触れて、がんの大きさや硬さ、広がりなどを調べます。咽頭反射、喉への刺激による吐き気を伴うため、少し辛い検査ですが、がんの広がりを調べるためには重要な検査です。2-2、後頭鏡検査、関節後頭鏡検査。小さな鏡がついている器具を口から入れて、鼻や喉の奥を確認する検査です。2-3、内視鏡検査。咽頭や喉頭に局所麻酔をかけ、咽頭反射と喉の表面の痛みを除いた後、内視鏡を鼻や口から入れて、咽頭を確認する検査です。また、中咽頭がんは、同時に食道がんなどができることがあるため、上部消化管内視鏡検査、胃カメラで、重複がんがないか調べることが勧められています。2-4、生検。咽頭や喉頭に局所麻酔をかけ、内視鏡で確認しながら、病変の一部を採取して、顕微鏡で詳しく確認し、がんかどうかを診断する検査です。中咽頭がんでは、ヒトパピローマウイルス、HPV の感染に関連する P16 というタンパク質の状態により、TNM 分類及び病気が異なります。そのため、採取したがん組織を免疫染色という方法を用いて調べ、P16 が多く作られている場合に、P16 陽性、そうでない場合に、P16 陰性と診断されます。2-5、CT 検査。体の周囲から X 線を当てて撮影することで、体の断面を画像として見ることができる検査です。がんの深さや広がり、リンパ節への転移の有無を調べるときに行われます。造影剤を注射して撮影すると、がんの広がりや、がんが周りの臓器に浸潤しているかなどを詳しく確認することができます。2-6、MRI 検査。強力な磁石と電波を使用して撮影することで、体の断面を画像として見ることができる検査です。MRI 検査の画像は、CT 検査よりも、がん組織と正常な組織の区別が明確です。がんの深さや広がり、リンパ節への転移の有無を、CT 検査とは異なる情報から調べることができます。2-7、超音波エコー検査。首の表面から超音波を当て、その跳ね返りをモニターで見ながら確認する検査です。主に、頸部リンパ節への転移の有無を調べるときに行われます。2-8、ペット検査。放射性フッ素を付加したブドウ糖液を注射し、がん細胞にエネルギー源として取り込まれるブドウ糖の分布を撮影することで、全身のがん細胞を検出する検査です。CT 検査や MRI 検査とは異なる情報から、がんの広がり、リンパ節や他の臓器への転移の有無を調べます。 治療後の再発の診断にも有用なことがあります。 2-9 腫瘍マーカー検査。中咽頭がんでは現在のところがんの診断や治療効果の判定に使用できるような特定の腫瘍マーカーはありません。 3. 治療。中咽頭がんの治療には手術、外科治療、放射線治療、薬物療法、緩和ケアがあります。 3-1 ステージと治療の選択。治療はがんの進行の程度を示すステージ、病気やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。 3-1-1 ステージ、病気。がんの進行の程度はステージ、病気として分類します。ステージはローマ数字を使って表記することが一般的で、中咽頭がんでは0期から4期に分けられ、進行するにつれて数字が大きくなります。ステージは次の TNM の3種のカテゴリー TNM 分類の組み合わせで決まります。 T カテゴリー原発腫瘍中の広がり、 N カテゴリー頸部のリンパ節に転移したがんの大きさと個数、 M カテゴリーがんができた場所から離れた臓器への転移の有無、中原発腫瘍とは原発部位、がんが初めに発生した部位にあるがんのことで、原発層とも言われます。中終わり。中咽頭がんの TNM 分類及び病気は、ヒトパピローマウイルス HPV の感染に関連する P16 が陽性か陰性かによって異なります。P16 陰性または検査未実施の場合は、表1、表2を、P16 陽性の場合は、表3、表4をご参照ください。7ページ、表、表1、中咽頭がんの TNM 分類、P16 陰性もしくは検査未実施。日本統計部がん学会編、統計部がん取扱規約第6版補定版、2019年、金原出版より作成。説明。 T 分類、N 分類、M 分類に分けています。まず、T 分類、6段階あります。TIS、上皮内がん。T1、がんの最大径が2センチメートル以下である。T2、がんの最大径が2センチメートルを超え4センチメートル以下である。 T3 がんの最大径が4センチメートルを超えている、またはがんが喉頭蓋の下側の面に広がっている。 T4A 喉頭下の深部の筋肉、顎を引き上げる筋肉、喉頭蓋、顎の骨のいずれかにがんが広がっている。T4B、顎を前方に引く筋肉、顎を動かす筋肉と頭蓋底がつながっている部分、上咽頭の側壁、頭蓋底のいずれかにがんが広がっている。またはがんが頸動脈の周りを囲んでいる。次は N 分類。7段階あります。N0、リンパ節に転移がない。N1、 がんと同じ側のリンパ節に3センチメートル以下の転移が1個で、リンパ節の外にがんは広がっていない。N2A がんと同じ側のリンパ節に3センチメートルを超え、6センチメートル以下の転移が1個で、リンパ節の外にがんは広がっていない。N2B がんと同じ側のリンパ節に6センチメートル以下の転移が2個以上で、リンパ節の外にがんは広がっていない。N2C 両側またはがんのある側と反対側のリンパ節に6センチメートル以下の転移があり、リンパ節の外にがんは広がっていない。N3A リンパ節に6センチメートルを超える転移があり、リンパ節の外にがんは広がっていない。N3B リンパ節に1個以上の転移があり、リンパ節の外の組織にがんが広がっている。次は M 分類。2段階あります。M0 遠くの臓器に転移がない。M1 遠くの臓器に転移がある。表終わり。8ページ表。表2中咽頭がんの病気分類。P16 陰性、もしくは検査未実施。日本頭頸部がん学会編。頭頸部がん取扱規約第6版補定版。2019年、金原出版より作成。説明。T 分類の進展度に、N 分類、M 分類を対応させた病気分類の表です。病気は0期から4期まであります。進展度が TIS の場合、N0 は0期、T1 で N0 期は1期、N1 は3期、N2 は4A 期、N3 は4B 期、M1 は 4C 期、T2 で N0 は2期、N1 は3期、N2 は 4A 期、N3 は 4B 期、M1 は 4C 期、T3 で N0、N1 は3期、N2 は 4A 期、N3 は 4B 期、M1 は 4C 期、T4A で N0、N1、N2 は 4A 期、N3 は 4B 期、M1 は 4C 期、T4B で N0、N1、N2、N3 は 4B 期、M1 は 4C 期。表終わり。9ページ、表。表3、中咽頭がんの TNM 分類。P16、陽性。日本頭頸部がん学会編。頭頸部がん取扱規約第6版補定版。2019年、金原出版より作成。説明。T 分類、N 分類、M 分類を詳しく説明した表です。まず、T 分類、5段階あります。TIS、上皮内がん。T1、がんの最大径が2センチメートル以下である。T2、がんの最大径が2センチメートルを超え4センチメートル以下である。T3、がんの最大径が4センチメートルを超えている。または、がんが喉頭蓋の下側の面に広がっている。T4、喉頭、下の深部の筋肉、 顎を引き上げる筋肉、口腔外、顎の骨、顎を前方に引く筋肉、顎を動かす筋肉と頭蓋底がつながっている部分、上咽頭の側壁、頭蓋底のいずれかにがんが広がっている、またはがんが頸動脈の周りを囲んでいる。N 分類、4段階あります。N0、リンパ節に転移がない。N1、がんと同じ側のリンパ節に6センチメートル以下の転移がある。N2、両側またはがんのある側と反対側のリンパ節に6センチメートル以下の転移がある。N3、リンパ節に6センチメートルを超える転移がある。M 分類、2段階あります。M0、遠くの臓器に転移がない。M1、遠くの臓器に転移がある。表、終わり。10ページ、表、表4。中咽頭がんの病気分類 P16 陽性。日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん取扱規約第6版補定版、2019年金原出版より作成。説明。 T 分類の進展度に N 分類、M 分類を対応させた病気分類の表です。病気は0期から4期まであります。進展度が TIS の場合、N0 は0期、T1 で N0、N1 は1期、N2 は2期、N3 は3期、M1 は4期、T2 で N0、N1 は1期、N2 は2期、N3 は3期、M1 は4期。T3 で N0、N1、N2 は2期、N3 は3期、M1 は4期。T4 で N0、N1、N2、N3 は3期、M1 は4期。表、終わり。 3-1-2 治療の選択。治療は、がんの進行の程度や組織型に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。中咽頭がんの治療では、がんの状態を改善することと同時に、飲み込むことや発声などの機能を残すことも重要視されています。手術と手術以外の治療法、放射線治療、放射線治療と薬物療法を併用する化学放射線療法を比較しても、いずれもメリットとデメリットがあり、どちらが良いかはまだ分かっていません。そのため治療法は腫瘍の部位と広がり、転移の有無、機能温存の希望から決めていきます。なお、がんが P16 陽性か陰性かによって治療の選択が変わることはありません。図2は中咽頭がんに対する根治を目指す治療方法を示したものです。担当医と治療方針について話し合う時の参考にしてください。11ページ図。図2、中咽頭がんの治療の選択。日本頭頸部がん学会編、 頭頸部がん診療ガイドライン2022年版2022年金原出版より作成。説明。中咽頭がんの T 分類からそれぞれの治療を経て経過観察に至る流れ図です。 T 分類。原発腫瘍の広がりは T1、T2 の場合と T3、T4 の場合に分けています。それぞれ N 分類、リンパ節転移で転移がない場合の N0 とある場合の N プラスの2つに分けています。 T1、T2 で N0 の場合、3つあります。 1. 手術をします。経口的切除術、原発層切除術、場合によっては頸部郭清術を行い、その後放射線治療または化学放射線療法中1を行う場合があります。その後経過観察中1、病理検査の結果再発リスクが高い場合に行う中終わり。2、放射線治療後経過観察。3、放射線治療後がんが残っているときは救済手術中2を行い、その後経過観察中2、放射線治療や化学放射線療法後にがんが残っている場合、そのがんを取り除くために行われる手術のこと中終わり。 T1、T2 で N プラスの場合、3つあります。 1. 放射線治療または化学放射線療法、場合によっては頸部郭清術の後経過観察。 2. 放射線治療または化学放射線療法の後がんが残っている場合は救済手術中2を行い、その後経過観察。3、手術をします。経口的切除術、原発層切除術および頸部郭清術を行い、場合によっては放射線治療または化学放射線療法中1を行い、その後経過観察。 T3、T4 で N0 の場合、3つあります。 1. 化学放射線療法を行い、その後経過観察。 2. 化学放射線療法を治療後にがんが残っているときは救済手術中2を行い、その後経過観察。3、手術、原発層切除術、場合によっては頸部郭清術を行います。その後場合によっては放射線治療または化学放射線療法中1を行い、その後経過観察。 T3 と T4 で N プラスの場合、3つあります。 1. 化学放射線療法を行い、その後経過観察。 2. 化学放射線療法治療後がんが残っている場合は救済手術中2を行い、その後経過観察。 3. 手術、原発層切除術および頸部郭清術を行います。場合によっては放射線治療または化学放射線療法中1を行い、その後経過観察。 図終わり。3の2手術外科治療。中咽頭がんの手術はがんとリンパ節の切除が中心です。切除した部位の機能が失われる場合は、体の別の組織を移植する手術によって切除した部分を再建する再建手術を行い、飲み込むことや発声の機能などをできるだけ保つようにします。 3-2-1 手術について。1、中咽頭がんに対する手術。 T1、T2 の場合は口から器具を入れてがんを切除する経口的切除術ができることも多く、手術後の障害も比較的少なくて済みます。がんが進行していると切除する範囲が大きくなります。腫瘍の広がっている範囲に応じて舌や咽頭、下咽頭も同時に切除することがあります。2、頸部郭清術。中咽頭がんでは頸部リンパ節に転移があることが多いです。頸部リンパ節に転移している場合や転移の確率が高い場合は、頸部リンパ節を切除する頸部郭清術を行います。取り除く範囲はがんの状態によって異なります。リンパ節への転移がない場合でも予防的に頸部郭清術を行うことがあります。周辺の血管や神経、筋肉をできるだけ残しながら手術しますが、がんの状態によってはそれらを残すことができないことがあります。 3-2-2 術後の合併症。1、中咽頭がんの手術の後遺症。下顎の骨を切除した場合は、口の開閉がしにくくなり、食べ物をよく噛み砕くことが難しくなることがあります。咽頭や喉頭、舌など切除する範囲が大きい場合は、発音する機能や飲食物を飲み込む機能が損なわれることがあります。また、声帯を切除した場合は声が出せなくなります。そのため、発声法、食道発声、シャント発声などの習得や電気式人工喉頭、発声を補助する器具を使用した代用音声のリハビリテーションを行います。2、頸部郭清術の後遺症。頸部郭清術の際は、リンパ節、周囲の血管や筋肉、神経を切除することがあるため、術後に顔のむくみ、頸部のこわばり、肩の運動障害などの後遺症が起こることがあります。後遺症を最小限に抑えるためにリハビリテーションを行います。 3-3 放射線治療。放射線治療は、放射線を当ててがん細胞を破壊し、がんを消滅させたり小さくしたりします。中咽頭がんでは放射線治療のみ行う場合と、放射線治療と薬物療法等を併用する化学放射線療法を行う場合があります。 3-3-1 放射線治療について。体の表面から放射線を当てる外部照射を30回から35回、1日1回、週5日の治療を6週間から7週間受けます。がんのステージによっては、薬物療法と併用して放射線治療を行う化学放射線療法を行う場合もあります。薬物を併用することにより、放射線治療の効果を高めることや、治療後の再発リスクを下げることが期待されます。 強度変調放射線治療 IMRT では、さまざまな方向から当てる放射線の量をコンピューターで調節するため、複雑な形のがんでもそれぞれの部位に適切な量の放射線を照射することができます。また、治療終了後に現れる副作用を軽減する効果が期待されます。 3-3-2 放射線治療の副作用。放射線治療の副作用は、全身に現れるものと治療する部位に起こる局所的なものがあります。また、治療中や治療後すぐに現れるものと、治療終了後半年から数年たって現れるものがあります。副作用が原因で治療が続けられなくなるという事態を避けるため、皮膚科医、看護師、歯科医、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士、心理士などの医療スタッフが連携して、副作用を最小限にするための治療やケアが行われます。1、治療中や治療後すぐに現れる副作用。声が枯れたり、唾液が出にくくなったり、皮膚炎や粘膜炎が起こることがあります。また、粘膜炎によって水や食事が飲み込みにくくなる嚥下困難などの症状が現れることもあります。このような症状は治療終了後1ヶ月から2ヶ月くらいで改善することが多いです。ただし、声が枯れたり唾液が出にくくなるという症状の改善には時間がかかるため、口や咽頭の乾燥、味がわからないという症状はしばらく続く可能性があります。皮膚炎が起こった場合は、外用薬、塗り薬を用いて皮膚の組織を保湿します。口内炎や粘膜炎の痛みには、うがい薬を使ったり、歯科で口腔ケアを受けたりします。また、口腔や咽頭の粘膜炎などによって食事を十分に食べられず、体力が落ちたり、薬剤を内服できなかったりすることが原因で治療が続けられなくなることがあります。これを防ぐため、放射線治療の前に胃ろう、お腹の皮膚から胃へ管を通す穴、図3を作っておくこともあります。なお、胃ろうはほとんどの場合、内視鏡を使って作ります。治療中や治療後に食事が十分に食べられなかったり、薬を内服できなかったりする場合には、胃ろうから直接栄養や薬剤を取ることができます。胃ろうから栄養を取ることによって、食事が食べられないことによる体力低下や栄養状態を改善するための入院などの可能性を減らすことができます。治療が終わって口から十分食事が取れるようになったら、胃ろうに入れていた管を抜きます。通常、管を抜いた後の穴は自然に塞がります。15ページ、図3、胃ろう。説明。人体上腹部の図です。腹壁から胃の内側まで胃ろうが挿入されている拡大断面図です。図終わり。2、治療終了後半年から数年たって現れる副作用。中耳炎、嚥下、開口障害、口が開きにくくなること、唾液が出にくいことによる味覚の低下や虫歯の増加、歯が抜ける、下顎骨壊死、下顎の骨の組織が局所的に壊死することや、下顎骨骨髄炎、普段から口の中にいる細菌による感染が 下顎の骨に及んだ状態による顎の痛みや腫れなどの症状が現れることがあります。治療終了後も口の中をきれいに保つように気をつけることが大切です。3-4、化学放射線療法。化学放射線療法は、手術を行わずに放射線治療と併用して薬物療法、化学療法を行い、治癒を目指す方法です。薬物療法と放射線治療を併用することで、治療効果を高めることができます。化学放射線療法における薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬を使います。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。副作用として、放射線治療によって声が枯れたり、皮膚炎や粘膜炎、粘膜炎による嚥下障害が起こったりすることや、薬物療法によって骨髄抑制などが現れることがあります。薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者にご確認ください。3-5、薬物療法。中咽頭がんの薬物療法には、治癒や機能の温存を目指した集学的治療として行われる薬物療法と、再発・転移した場合に行われる薬物療法があります。治癒や機能の温存を目指した薬物療法では、放射線治療と同時に行われる化学放射線療法のほか、根治を目指した治療の前に行われる導入化学療法、根治を目指した手術の後に行われる術後化学放射線療法があります。導入化学療法は、放射線治療の前に行う薬物療法のことです。薬物療法によって腫瘍の量を減らし、治療効果を高めることが目的です。治療は複数の細胞障害性抗がん薬を組み合わせます。分子標的薬を併用することもあります。術後化学放射線療法は、手術の後、がんが取りきれなかった場合や、再発の可能性が高い場合に行う治療のことです。細胞障害性抗がん薬が用いられ、放射線治療を併用することが進められています。再発や遠隔転移に対する薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が使われます。薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者にご確認ください。3-6、緩和ケア・支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア・支持療法は、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、がんそのものによる症状や、がんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療及びケアのことです。決して終末期だけのものではなく、がんと診断された時から始まります。辛さを感じる時には、がんの治療とともにいつでも受けることができます。3-7、再発した場合の治療。再発とは、治療によって見かけ上亡くなったことが確認されたがんが 再び現れることです。原発層やその近くにがんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。中咽頭がんでは発見時に頸部リンパ節に転移していることも少なくありません。また肺、肝臓、骨などの他の臓器に転移することもあります。 3-7-1 局所再発に対する放射線治療、手術。放射線治療は原則として同じ場所に対して繰り返し行うことができないため、初めの治療で放射線治療を行った後に再発した場合は、切除が可能であれば手術を行います。一方で初めの治療で放射線治療を行っていない場合は、放射線治療を含めて治療法を検討します。 3-7-2 再発に対する薬物治療。初回の治療後に再発し、手術や放射線治療ができない場合や遠隔転移が出現した場合には、薬物療法を行います。薬物療法は細胞障害性抗がん薬や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬を使います。体の状態に応じていくつかの薬を併用したり、一つの薬で治療したりします。体調や合併症などの状況によって薬物療法を行うことが難しい場合には、症状を和らげるための治療が進められることがあります。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫細胞ががん細胞を攻撃する力を保つ、がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ薬です。いずれの薬物療法でも副作用への対応が重要となります。予想される副作用とその対応については、担当医とよく相談をしましょう。特に免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療では、いつどんな副作用が起こるか予測がつかず、治療が終了してから数週間から数ヶ月後に起こる副作用もあるため、注意が必要です。起こるかもしれない副作用の症状を事前に知り、自分の体調の変化に気を配って、治療中や治療後にいつもと違う症状を感じたら、医師や薬剤師、看護師などの医療スタッフにすぐに相談することも必要です。なお、2023年1月現在、中咽頭がんの治療に効果があると証明されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する治療法のみです。その他の免疫療法で、中咽頭がんに対して効果が証明されたものはありません。4. 療養。 4-1 経過観察。治療によりがんが消失したと判断された後は、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度はがんの進行度や治療法によって異なります。中咽頭がんは再発する場合は治療後2年以内が多いとされ、その後は緩やかに減少していきます。受診の間隔は状態によって異なりますが、治療後2年以内は1ヶ月から2ヶ月に1回程度を目安に継続的な受診が必要で、少なくとも5年間は経過観察をする必要があります。 再発や転移、治療後の合併症、食道がんなどの別のがんの早期発見を目的に、内視鏡検査、首の触診、画像検査などが行われます。4-2、日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調を見ながら担当医とよく相談して、無理のない範囲で過ごしましょう。5. 患者数がん統計。2019年に日本全国で口腔咽頭がんと診断されたのは 23,671 例、23,671 人です。6. 発生要因。中咽頭がんの発生には、喫煙、飲酒のほか、ヒトパピローマウイルス、HPV 感染が原因となっているものがあることが分かっています。中、発生要因に関するがん情報サービスの記載方針にのっとって掲載しています。中、終わり。詳しい情報は、がん情報サービスをご覧ください。国立がん研究センターがん情報サービス。アドレス、がん情報 ganjoho.jp で検索できます。7. 中咽頭がん参考文献。1. 日本頭頸部がん学会編頭頸部がん診療ガイドライン2022年版。2022年、金原出版。2. 日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん取扱規約、第6版、補定版。2019年、金原出版。8. 私の療養手帳。8-1.あなたの病気はどのように説明されましたか？あなたが担当医から受けた説明についてメモしておきましょう。記入日、何年何月何日。7項目あります。1. 誰から。2. 一緒に説明を聞いた人。3. 何のがんか。病名、がんの部位。4. どの検査結果から分かったのか。例、内視鏡検査。5. がんの大きさや広がり。例、直径約3センチ。6. 転移の有無。転移の場所。例、リンパ節への転移は不明。7.病気、例、ステージ2と考えられる。8-2、病気についての説明は十分に理解できましたか？よくわからないことがあったら、遠慮しないで、わかるまで担当医に質問してみましょう。わからないことはメモに書き出して、次回の診察の時に持参しましょう。記入日、何年何月何日。説明でよくわからなかったこと。例、どのくらい入院が必要か。質問の例、質問したいことはどのようなことですか。3つあります。1. 〇〇がんと言われましたが、それはどの検査でわかったのですか。2. 私のがんはどのくらい進行していますか。3. 転移はありますか。どこに転移していますか。 8-3 持病や飲んでいる薬を書き出す。治療中の病気や飲んでいる薬、気になる症状があるかどうかによってがんの治療法も変わってきます。持病や飲んでいる薬があったら正確に書き出し担当医に伝えましょう。記入日、何年何月何日。4つあります。1、現在治療中の病気。例、糖尿病と高血圧。2、かかっている医療機関。例、A クリニック、月に1回、〇〇医師。3、飲んでいる薬。例、朝、〇〇を1錠。4、気になる症状。8-4、どのような治療法を勧められましたか。担当医から勧められた治療法について、どのような効果や副作用などがあるのか書き出してみましょう。複数の治療法についての説明を受けた場合には、それぞれについて書き出して比べてみることが大切です。記入日、何年何月何日。治療法1、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。治療法2、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。8-5、治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか。それぞれの治療法には特徴があり、どの方法が良いかはあなたが治療に求めることによっても変わってきます。それを整理するためにあなたが大事にしたいことを挙げて治療法を選ぶときの参考にしましょう。記入日、何年何月何日。あなたが大事にしたいこと、優先したいこと。例、4つあります。1、体への負担が少ないこと。2、通院で治療ができること。3、近くの病院で治療が受けられること。4、入院の期間が短いこと。8-6、わからないことは担当医に質問してみましょう。また、家族など、あなたの大切な人に考えを聞いてもらうことで、自分の気持ちの整理になるかもしれません。質問の例。質問したいことはどのようなことですか。11あります。1、私が受けられる治療法には、他にどのようなものがありますか。2、私の状態で標準治療、中はどれですか。中、標準治療、治療効果、安全性の確認が行われ、現在利用可能な最も勧められる治療のこと。中、終わり。3、どの治療法を勧めますか。それはなぜですか。4、治療にかかる期間と具体的な治療スケジュールを教えてください。5、治療にかかる費用の目安はどのくらいですか。6、私が参加できる臨床試験はありますか。7、治療は外来で受けられますか。入院が必要ですか。8、どのような副作用や後遺症が予想されますか。9、緩和ケアを受けたいのですが、どうすればよいですか。10、 痛みや吐き気、だるさなどがあるのですが、和らげる方法はありますか？11、家族のことや家庭の生活について相談できますか？原本奥付け。各種癌116-2、電子冊子、中咽頭癌、2023年版。編集、国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センターがん対策研究所がん情報提供部。郵便番号 104-0045、 東京都中央区築地 5-1-1。本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体、個人に掲載しております。また、お名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。作成協力者の QR コードがあります。2023年5月作成。116-2E-202305-5。 ISBN 978-4-910764-38-2。 原本奥付け終わり。デイジー図書奥付け。各種がん 116-2、 電子冊子、中咽頭がん、2023年版。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会、堺市転訳ボランティア光の会。制作完了、2024年3月。